皆さんおはようございます。今日も主の御声に耳を傾けてまいりましょう。今日のイエス様の御言葉は互いに愛し合いなさいという素晴らしい御言葉です。旧約にはこの10の戒めというものがありました。10の教え、それを一つ一つ道徳律法として守っていかなければいけないということでありました。しかしイエス様はその一つにも触れず、ただ互いに愛し合いなさい、これだけが私があなた方に与える新しい戒めだとおっしゃいました。もしこのたった一つの戒めを守るならば、実行するならば、クリスチャンではない多くの方々が、ああ、あの人はクリスチャンだ、うん、あの人はイエス様の似姿だと認めると言うんであります。使徒の働きの42章以降を見ると、みんなが愛し合い使い合い神様を賛美しているその中に、神様が人々を次々に加えてくださったと記されています。互いに愛し合うということはどれほど大切なことでしょうか。ですから今日は互いに愛し合うにはというタイトルで、この場所から考えてみたいと思います。
ヨハネの福音書13章31節から38節、ユダが出て行った時、イエスは言われた。今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光を受けになりました。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになります。しかも直ちにお与えになります。子供たちよ、私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへはあなた方は来ることができないと、私がユダヤ人たちに言ったように、今はあなた方にも言うのです。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
まず第一に、互いに愛し合うには先に愛するということであります。私が先に愛するということであります。皆さんはどうでしょうか。洗礼を受ける前、このイエス様を信じ洗礼を受けたら自分は新しく変わる、だいぶ本当にこのイエス様に近づく、そう思った方はいないでしょうか。実は私はそのようによく分からず、きっとイエス様にだいぶ近くなってこの自分の性格が変わるんだと思いました。しかし1ヶ月たち、2ヶ月たち、数ヶ月たち、あまり変わりません。そうですね、聖書もあまり読まず、祈りもあまりしてなかったですから。ですから、ああ自分はなんと内側にこの汚い心を持っているのか、人を裁き妬み、ああもう自分はクリスチャンなのかどうかと疑ったことさえもありました。礼拝5分前であったにもかかわらず、自分の正義感を引っ込めることができないで口喧嘩をしたこともありました。それがこの発展してしまうと、国と国との戦争ということになるのではないでしょうか。ですからイエス様は、私が正しい正しい正しいということはおっしゃいませんでした。イエス様の基準は正しさではなくて愛でした。律法学者パリサイ人たちは、罪人、遊女、酒税人、こういったものを見て蔑んでいました。自分たちは正しいけれど、彼らは本当にもうダメな者たちだ、そのように見下していたんです。しかしイエス様は違いました。イエス様はそのような罪人、遊女、酒税人、 人々から忌み嫌われている人たちと食事をし、交わりを進んでなされたんです。イエス様の基準は愛でした。互いに愛し合うにはどうしたらいいんでしょうか。まず第一に、真っ先に自分の方から相手に手を差し伸べていくということであります。二番目、それは取りなしの祈りと許しということです。皆さんよくご存知だと思いますけれど、ルカの15章、放蕩息子の話、お父さんに二人の子供があって、次男がお父さん、生きているうちに生前贈与をお願いしますと言って、お父さんの財産を持って遠い国に行き、湯水のようにそれを使い果たしてしまったんです。もうお金に困って、食べるものにも困った、その時に、ああお父さんのところに行ったら豊かな食物があるのに、そう思って人生の方向を180度変えて、お父さんのもとに戻って、一歩一歩と家に近づいていきます。その時に戸口で立っていた父親は、あれは息子に違いないと、その姿を認めるや、お父さんはもう全力で走って、そして息子のところに行って抱きしめて、何度も何度も口づけしました。死んでいたお前が生き返ってきた、今日は祝宴を催そう、子牛をほふって料理して喜ぶじゃないか。そしてお父さんは自分の持っている、この身につけていた指輪を外して、お前に渡そうとおっしゃってくださいました。この指輪はお父さんの印鑑でありました。一人のものが戻ってくることをどれほど待っておられたか、取りなしておられたか、そしてその時に一つも裁くことなく許してくださった父の姿から、私たちは学ぶことができます。それは難しい相手であっても、私たちが取りなしをすることをやめないで、そして無条件の愛で許すということであります。これが互いに愛し合う2番目の秘訣です。3番目は何でしょうか。それは何が主の栄光であるのか悟るということです。イエス様がこの31節32節でおっしゃったこと、31節こう書いてあります。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光をお受けになりました。皆さん、ユダが出て行ったということは何を意味していますか。イエス様をこの銀貨30枚で売り渡して、そして十字架に行く道を方向づけたということです。でもイエス様はそのことをご存知でありながら、栄光を受けたとおっしゃいました。栄光とは何でしょうか。十字架です。栄光とは人の罪を罪なきイエスが負うこと、これが栄光だとイエス様はおっしゃっておられます。ですからヘブル書の12章2節で、イエス様はその十字架の苦しみを喜びとして追われたと記されています。イエス様は栄光が何であるかご存知であったからです。十字架こそが栄光、神の栄光、キリストの栄光。もしそのように私たちが御言葉を信じるならば、私たちもそのように生きられるのではないでしょうか。愛というのは、あの人が好きだ、あの人が嫌いだという好き嫌いという感情の基準ではなくて、愛は意志です。好きか嫌いかではなくて、この御言葉に従う意志です。そしてそれにかかる犠牲です。それを愛、アガペというのです。互いに愛し合うには、実はイエス様の一番願っておられる命令でありながら、実行が難しいのがこれではないでしょうか。でも今日3つのポイントから私たちが考えました。この3つのポイントをしっかり心に刻むならば、私たちはイエス様が互いに愛してほしい というたった一つの戒めを実行することができ、イエス様を喜ばせることができます。第一、先に愛すること。第二、問いなしの祈りを続け、人を許すこと。第三、それは何が主の栄光であるかを悟ること。この三つを心に刻んで、互いに愛し合う素晴らしい皆様になるように、イエス様の御名によって祝福してお祈りをお捧げします。アメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてくださいし、を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。消牧者出版から。